石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日私ローマに行ってきまして、
はい、
買い物してきたんですけど、
はい、
現地ではファーウェイの P20 Pro がもうすでに売っておりまして、はい、まだまあ日本でも発売されてないということで、現地のね家電量販店に行って買い物をしてきたんですけども、はい、まあ、値段的には899ユーロと、まあ、10万超えという 感じでね、結構するんですよ。背面にね3つのカメラがついてるということもありますし、センサーも大きいということもあるので、まあそれぐらいの値段をしてもしょうがないのかなと思いますけども、ただね高くて辛いなと思ったんですけど、海外ですし、あっと思ったらタックスリファウンドが、まあ、スマートフォンでも当然適用できる、はいはい、ということなので、家電量販店の人にタックスリファンドしたいんだとしてお願いしたら、ちゃんと書類作ってくれて、うんうん、実際にその書類持って空港に、ね、帰るときに、はい、タックスリファンドやっているカウンターで並んで、うん、でね並んだ時にもねすごい行列なんですよ、やっぱり、ね、とにかく中国とか、あとまあ韓国便だったこともあって、韓国の方がもう大量に並んでるというところでね、もう1時間ぐらい並んでようやっと、はい、返してもらったんですけど、でもそれで返してもらったら大体120ユーロぐらい返ってくるんですよ。
あ、そうですか、うん、
まあ、欧州の場合だと、まあ、20% 近いぐらい、まあね、税金がかかってると。なので899ユーロも、まあ、その税金含んだ値段なので、それぐらい返ってくると、なんかまあちょっといい買い物したかなみたいな感じにもなってきますし
満足ですか？
だいぶ満足ですね。ちょっとね実際にね P20 Pro で撮影したらまあ綺麗に撮れるんですよ。これねスマートフォンで撮ったとは思えないぐらい綺麗に撮れたりもするので。
明らかに違います？
明らかに違います。これ
へー、うん、そこまでですか、
うん、ね、暗いとこで撮ったようなやつとか、
はいはい、
もうパキッと撮れますし、外で青空とか向けるともうそこでエフェクトがかかって、覗いてる途中にもこう青っぽくなるんですよ。もう撮って青くなるんじゃなくて、もう覗いてる途中からもう加工されて青くなったりもするの で、
うん、
で若干これって真実を捉えてないなって気もするんですがただまあその撮った写真は非常にインスタ映えするじゃないですけど、
うん、
はっきりと綺麗ですし、でそれフェイスブックに上げると、はい、フェイスブックを見た友達がこの写真綺麗だねって分かるぐらい、SNS 通しても分かるっていう感じになってるので、
あ、そうですか、うん、
かなりいい買い物だったなと思いますし、うん、またね特集する機会があったら P20 Pro 特集したいなと思いますね。
はい、さて石川さん、はい、今週の特集ですが、
はい、今月からサービス開始になったプラスメッセージについて、今回はドコモ、 KDDI、 ソフトバンクの3社からそれぞれ担当者の方に来ていただき、詳しく話を聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
キャリア3社による共通サービスプラスメッセージに秘めた戦略。 NTT ドコモ、 KDDI、 ソフトバンクは4月10日にキャリア3社によるコミュニケーションサービスプラスメッセージを発表、5月9日に開始しました。世界標準規格リッチコミュニケーションサービスに準拠したこのサービスは SMS の進化系として期待されている技術です。今回はプラスメッセージを提供しているNTT ドコモ、KDDI、ソフトバンク3社より担当の方にお越しいただき、詳しいお話をお伺いしたいと思います。 皆様よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。番組では初めてになりますが、3人がゲストということで、まずはお一人ずつ簡単に自己紹介お願いします。どうぞ。
NTT ドコモの戸部と申します。
KDDI の東と申します。
ソフトバンクの勝目と申します。
はい、というわけで三社合同で始まるということで、三社から来ていただいたという感じでございます。そうですね、
お忙しい中ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。メッセンジャーサービスはツイッターや、まあ、LINE といったものがありますけども、今回三社合同で、まあ、プラスメッセージを立ち上げたのはどういった意図があったのかというところ、まずは戸部さんご説明お願いします。
はい、SMS サービスというのは長いこと、日本でも、サービスを開始させていただいておりました。ですが携帯電話の電話番号宛てに、メッセージを送るという非常に便利な機能なんですけれども、テキストだけしか送れないとかいうところで付加機能というか、うん、新しい、機能の改善というところが長くできていなかったという背景がございます。 SMS サービスの携帯電話の良いところ、携帯電話番号だけで送れるというところと、安心安全というようなところを、特徴そのまま生かしたまま新しいサービスを提供したいと、新しい付加価値を提供したいというところでこのサービスを提供させていただいたというところになります。
これようやく、まあ、SMS が進化したという感じですけども、これなんでこのタイミングになったんでしょうかね、戸部さん。
そうですね、はい、まあ、このタイミングというところに関しては、一つ今回このプラスメッセージを提供させていただくにあたって、RCS という標準化の技術を使っております。はい、RCS のサービスがグローバルの環境を見ても今盛り上がってきているという状況がございます。うん、そういうものも鑑みて今の時期になったというところになります。う
ん、これね、業界的にその3社で一緒に始めるというところでいうと、かなり画期的かなという感じがするんですけど、東さん、これどういった感じで3社動き出したんでしょうかね。
はい、まあ、この件に関わらず、キャリア3社の間では、まあ、様々なサービスに関して、まあ、お互いに国内の通信環境を良くしていこうというような、まあ、議論をしておりまして、まあ、その中で、まあ、自然的に出てきたような話でございます。
うーん、3社で展開するには結構大変だったんじゃないですか。どうですか、その辺、東さん。
そうですね、まあ、今回3社でお客様に向けたその仕様を合わせ込むっていうところがございましたので、いろいろ3社の意見も食い違うところもございましたけども、最終的にはまあユーザー調査の結果でしたり、お客様が何を求めているのかというところをまあ基準にしながら3社で仕様をすり合わせていったというところでございます。
その点ソフトバンクの場合って、まあ、もともと、まあ、ね、SMS やりつつ MMS もやってたりとかするところで言うと、はい、比較的そこの更新化の流れっていうのはやりやすかったりとかってあったりしたんですか。
まあ、やりやすいと言いますか、企画の流れは確かにおっしゃる通り、はい、SMS、MMS、うん、で、まあ、次 RCS という形では来てるんですけれども、はい、うちの場合はその電話番号でまあやり取りできるっていうところではすでにやってる取り組みではあったんですけれども、はい、あくまでもソフトバンクの中だけという形になってしまっていたので、うん、やっぱりそこは広く広げるといった意味ではドコモさんとか KDDI さんのお客様も同じようにこう電話番号でというところでは、まあ、今回のこの企画、ちょうど先ほど戸部さんおっしゃったみたいに、まあ、リッチコミュニケーションサービスというところが使えるんじゃないかというところがありましたので、まあ、企画の流れ的にも沿ってましたし、広く提供していくといったところでも、まあ、合致したかなと考えております。
戸部さん、これ具体的にプラスメッセージどういったサービスができるんですか。そのテキストを送れるという以外には。
はい、写真や動画、あと地図の情報を送れたりだとか、あとスタンプも、送ることができます。なので、まあ、いろんな情報をやり取りすることができますので、豊かなコミュニケーションというところができるかと思います。あとグループチャットもできますので、グループでのメッセージのやり取りという機能もございます。
これ東さん、その LINE とかああいったものに比べての優位点というのはどの辺になってくるんですか。
そうですね、まあ、機能としてはほぼほぼ変わらないものなんだと思っています。で、狙っているターゲット層というのが今 SMS を使いの、まあ、方ですので、あまりその機を狙ったものではなくて、皆さんにとって使いやすい、ものを目指した結果、まあ、そうなったというふうに考えております。
やっぱりその電話番号だけでやり取りできるっていうのは結構メリットだったりするんですよね。そのどうですか。
そうですね、はい、実際に SMS をご利用いただいているお客様からも電話番号でまあ気軽に送れるという点をご評価いただいておりまして、それを生かして機能拡張していくというところが我々の目的ではありました。
今後出てくる端末に関してはアプリケーション標準搭載といった、 Android であれば標準搭載ですし、おそらくまあ プラスメッセージ使ってるユーザーから送られてくると、それに対してまあアプリに入りやすいような動線が聞かれたりするんですよね、勝野さん。
そうですね、はい、あの新しい機種には基本的に搭載する形になっております。
ですね、はい、で一応 iPhone も iOS も対応するという感じなんですよね。
はい、あのその予定です。
これの場合っていうのは、例えば Android ユーザーがプラスメッセージを使っている場合、まあ、Android 宛てには当然プラスメッセージですし、 iPhone ユーザーにはプラスメッセージのアプリにつくみたいな感じになるイメージでいいんですよね。
そうですね、お互いプラスメッセージアプリを利用して、うん、そのサービスユーザーであれば iPhone の場合だったらプラスメッセージサービスとして送受信できますし、うん、Android の場合でしたら同じくプラスメッセージサービスとしてやり取りができます。
iPhone ユーザー同士でも、例えばその送る側が iMessage で送ったら iMessage、
はい、
プラスメッセージで送ったらプラスメッセージ、
はい、
そね、電話番号を使ってもそのアプリによってつく先が変わっていく。
そうですね、はい、
ね、これ戸部さん、実際この導入するにあたってのなんか苦労したポイントであったりしますか？
やはり一番大変だったのは、うん、3社というところが一番大きかったかなとは思います。あの初めての取り組みですし、先ほど東さんがおっしゃっていた通り、同じ携帯事業者というところですけども、やっぱりポリシーとか考え方というのは3社それぞれですので、文化も違いますので、そこを合わせ込むというところで、それを決まったことを社内でまた次持って帰って調整するというところもかなり苦労したというところになります。
そうですね、これね、なかなかこう転換期というか、ね、昔言ったら、ね、ショートメッセージって本当にこうスカイメッセージとかいった時代もあり、それが i モードメールになりキャリアメールになりっていうところでね、キャリアメールが全盛だったのがちょっとスマホ時代になって LINE にこう、ね、ユーザーが取られつつ、でまたちょっと節目が変わってきたのかなという感じもしますね。これ実際東さん、あの発表された後反響どうでしたか？
そうですね、多くの、 あのメディアで、取り上げて、いただきまして、まあ、内容としては、まあ、我々当初意図した通り SMS の進化系という捉えられ方をしっかりしていただいたのかなというふうに理解をしています。で一方で迷惑メッセージ対策でしたり、うんうんうん、MVNO への展開方針でしたり、さまざまなご意見を頂戴している状況なのだというふうに理解していまして、そういったところにまあこれからしっかりお答えしていく必要があるのかなというふうに思っています。
それでいうと、その迷惑プラスメッセージ対策ってどうなってるんですかね？
はい、まずアプリの中でできる対策としては、アドレス帳に登録されていないユーザーさんからのメッセージというものが一目で分かるようになっていましたり、簡単にそのブロックでしたり、迷惑メッセージをキャリアに通報できるような機能をですね、アプリの中に設けてございます。
ね、その辺で言うと、電話番号でね、大量のデータを送れるっていうところで言うと、そういった業者からすると狙われやすいのかなって気はちょっとしますよね。
はい、そこはこれまで の SMS、E メール同様なんですけども、3キャリア一部強調しつつ、迷惑行為を行うユーザーをいかに止めていけるかというところが、今後非常に重要になってくるんじゃないかなというふうに思っておりますし、安心安全にお使いいただきたいというのが、我々のこのサービスの提供意義ですので、そこに向かって3キャリア強調していければいいのかなというふうに思っています。
それで言うと、勝目さん、はい、今東さんもちょっと触れてましたけど、その MVNO の展開とかっていうのは一応準備はされてる感じなんですよね？
そうですね、やはり3キャリアだけでは数は広がらないっていうところもありますし、反響としてもそこを広げていかないとダメなんじゃないかっていうところもありましたので、ここは提供できるように準備を進めるとともに、どのような提供を望まれるのかっていうところにも依存してくると思っております。
今回その発表された中で、その Y モバイルが対応しないのは何でだろうっていう話がメディアの間ではあったんですけども、 Y モバイルは対応しないんですか？
まずはソフトバンクから始めさせていただきます。で Y モバイルにつきましてはちょっとまだ言えることがございません。
Y モバイルどちらかというと MVNO と同じ扱いみたいな感じなんですか？
いや、そういうわけでもないんですけれども、はい、
ねえ、 Y モバイルユーザーとしては
ね、え、一体いつ、
お父さんはワイモユーザーだっけ？
そうですよ、はい、使わせていただいてます。はい、
ありがとうございます。
あとこれ、今3社来てますけど、もうすぐ4社になるという感じで、その4社目の人たちもやりたいって言えば対応してくれる感じになるんですよね、それですかね？
はい、ご要望があればぜひ、先ほど勝目さんの方からおっしゃった通り、ユーザーを広げていくと、お客様に広く使っていただくというためには、ぜひ一緒にやらせていただきたいというふうに思っております。
もう話は来たりしたんですか？ 入社目からお話が来たりとか相談とか来たりはしてるんですか。
まだ私の方にはそういうお話は来てないですけど、私の方に来てないだけなのかちょっと定かではございません。
別に
届
いてるかもしれないという感じですかね、はい。これね、海外だと、まあ、結構その RCS といったものが普及されてたりもしますけども、実際その海外の動向とかってチェックされたりしますか、山さん、どうですか。
そうですね、あの海外の動向はあの我々も、ウォッチしております、はい。実際にはあの、まあ、我々と同じようにあの C2C のコミュニケーションサービス、あの SMS の進化系として導入されているキャリアも多数いらっしゃいますし、うん、最近ですとあの、まあ、企業とユーザーさんのコミュニケーションを便利にしていくという目的で、うん、メッセージアザープラットフォームという思想のもとで、まあ、そういったあのサービスを展開、されるキャリアさんも出てきつつあるというのが今の現状という理解しております。
国内でもそういった世界観を目指していかれる感じなんですよね、どうですか。
そうですね、説明会の方でも、一部触れさせていただきましたけども、はいはい、将来的には、目指していきたいというふうに考えております。人と人だけではなくて、まあ、人と企業のつながりも、まあ、より便利にしていくプラットフォームとして進化させていきたいというふうには考えております。
私はあの今年 MWC 取材に行って、ちょうどその時に RCS を扱ったリッチコミュニケーションサービスを扱った、まあ、セミナーというかそういったものがあって、そこというのはスプリントとかT モバイルとか、あと Google、Samsung だとサービスを提供している会社何社か出ていて、はい、で彼らが言うにはやはりその RCS こんなに素晴らしいんだと、うん、まずその SMS とか MMS っていうのはユーザー数が圧倒的に違うと、はい、他のそれこそ中国の WeChat とかは10億ぐらいしかいないけど SMS は50億人使ってんだ、そんなに30億人ぐらい使ってんだみたいな話をされていて、うん、まずそのユーザー数の規模が圧倒的に違うという話と、あとその開封率、やっぱりそのメールとかメッセージアプリって開封率が低いと、全然開けてくれないとかっていうのがある中で、 SMS の場合は比較的開けてくれやすいからユーザーに届きやすいという話をしていて、なんかその他のメディア、国内メディアってそのね、今回プラスメッセージ発表された時に単なる LINE 対抗でしかみんな語ってないんですけど、個人的には実はそれだけじゃなくて、もっとその企業がユーザー接点として多分このね電話番号ベースでやり取りするといろいろ面白いことができるんじゃないのかなっていうところはない、ね、あんまり語られてないなっていう感じがしてますね、うんうんうん。その点でいうと、かすめさん、あのスプリント結構その RCS やる気だったりしますけど、その辺の何かこう、はい、連携じゃないですか、なんかそのスプリントの導入事例みたいなのを学ぶとことかってあったりしたんですか、どうですか。
そうですね、先にまあスプリント1年半ぐらいですかね、まあ、先行して提供はしているんですけども、はい、ちょっと具体的に参考にしてとかそういうものはちょっと今回はやっておりません。
全然別物という扱いなんですかね、はい。実際そのね、やはりキャリアがまあ提供するメッセージサービスということで、今後まあやっぱり決済とかその辺っていうのは結びついてくるのかなって気もするんですけど、戸部さん実際どうですか。
はい、あの決済とか送金だとか、はい、そういうふうに安心が必要なサービスというのは、うん、今回のサービスコンセプトと非常に親和性が高いというふうに思っております、うん。なので、まあ、そういうことも考えつつというところですけど、いろんなやっぱりあの選択肢はあると思ってますので、いろんな選択肢の中からどう進めていくのかというところを考えていきたいというふうに思っております、うん。
これね、将来的には例えば、ね、ドコモユーザーがソフトバンクユーザーに対して、ね、お金を送るとかっていうのができるようになったらかなり便利になりますよね、うん。そこって、ね、今現状、うん、AU は自分銀行ユーザー間ならできますけども、うん、そういったことがキャリアもまたできるようになるといいかなという気もしますけど、うん、その辺東さん、そういったことも一応準備されてたりもするんですか、うん、そのお金のやり取りできるようにするっていうところっていうのは。
あの今時点で、まだ具体的なものはないんですけども、個人的には非常に使いたいサービスです。
そうですよね。であと、まあ発表会ではね、そのスタンプの販売とかもしたいなって話をしてましたけど、これって実際克美さん、うん、できそうな感じになってるんですか。今視野としては入ってるものなんですか。
まだ時期とかそういうところは、申し上げられないんですけれども、構想としては将来的にはやはり、まあ、有料提供というところはやっていきたいなというふうには考えております、うん。
その場合っていうのは3社のストアができて、それぞれのキャリアで買うみたいなイメージになるんですか。
その提供の仕方も、はい、まあ、どういうのが、まあ、お客様にとって購入しやすいのかとか、まあ、購入したスタンプのやり取りもできないといけないところありますので、まあ、どういう提供の仕方がいいか、そこも含めながら今検討今後していくという形になります。
昔キャリアメールって絵文字がこうキャリア間で送れるものと送れないものとかあったじゃないですか、うん、スタンプはだからそういったことがないような形での提供っていうことですよね、
うん、そうですね、はい、うん、そうなります。はい、うん、
まあ、基本的に画像ファイルだからそんなに問題ないでしょうが、ただね、ドコモユーザーは買えるけどソフトバンクユーザーは買えないっていうのはそれがちょっとないなっていう気もしますし、将来的にはそのプラスメッセージを専門に扱う三社合同の会社みたいなものとかできたりはしないもんなんですかね。なんかそのじゃあプラスメッセージ上でビジネスやろうと思ったら、
うん、どこに問い合わせたらいいの、窓口はっていう、う
ん、ねえ、だって今回もね一社に問い合わせたら三社来るみたいな感じですね。
ルッキングがちょっと私
が、ね、今回まあいいんだけど、ね、将来的にそういうこともありたりするじゃないですか。その辺のこうプラスメッセージの世界観をもっと広げるとかっていう、なんか
そうですよね、
トゲさん的になんか考えたりしますか。
そうですね、ここのコンセプト自体もお客様のためにやったサービスなので、お客様、まあ、もちろんユーザーの方以外にも、先ほど B2C とおっしゃいましたけども、はい、そういうふうなビジネスやられる方に対してもお客様ですので、そこに不便があるようなサービスにはしたくないというのが基本の軸としてあるので、そこでたとえ3社がやったとしても、そこはお客様にそこを意識しなくてはいけないというサービスにはしたくないし、すべきではないというふうに考えています。ただやり方はなかなか難しいところですので、今後の検討というところにはなります。
ね、ラジコっていうプラットフォームはね、いろんなラジオ会社もとね、考え方が違うラジオ会社が集まって、ね、そこをね電通がうまいことまとめてこう、ね、一つのプラットフォームしたりもするので、そう考えると、ね、もしかすると電通あたりがここ狙ってんのかなみたいな感じもしますしね、なんかこの辺3社、ね、3社が集まったことはすごいけども、3社だけでもできないこともあるだろうし、とね、なんかそれこそもっとプラットフォームとして盛り上げるんだったら、プラスメッセージカンファレンスみたいな、ああいったね一日いろんな人が喋って講演して、じゃあどういう導入事例があるとか、こういうことで盛り上がるとか、じゃあコンテンツはこうしましょうとか、ね、今後の進化傾向ですよみたいな、ね、イベントが年に1回ぐらいあっていろんな人が集まってくるみたいな、ね、なんかねそういう方向性じゃないと LINE にとって変わるまでいかないまでも、 LINE とは違う世界観なりねを見せていくのは難しいのかなっていう気がしますね。今後どんな感じで何か進化していく方向性とかって何か東さん言えたりしますか。
そうですね、まだ具体的にこうというものはないんですけども、お客様にとって便利なものは積極的に取り入れていきたいというふうに考えていますので、かつあまりキャリアの間でこう差分が出ないようなやっぱりやり方を試行すべきかなとも思っていますので、お客様第一で、今後もそのサービスの発展を考えていければなというふうには思っております。
これキャリアとしてこう一切このプラスメッセージは差別化しないものなのか、そうではなくてキャリアのオリジナリティを乗せていく方向性もありえるのか、この辺ってどんな感じなんですか。
完全に今後も同一っていうわけには多分いかないと思いますので、強調できるところ共通での方が、お客様にとって、いいものであればそこは共通化していくものですし、かといって、全て一緒となるとそこにやっぱり違いを出すべきところは出していく、そこらもちょっと兼ね合いを考えながらっていう感じですね。
どうぞ、ね、各キャリアそれぞれねいろんな違いもあったりもしますし、決済サービスにとってみてもねいろいろ違いもあったりもするんで、じゃあそこと紐づくときにはねおそらくサービス的にも変わってくるだろうし、なんかねここら辺での違い見せてくれるとね、ユーザーとしてもいろいろと比較して楽しいのかなっていう気はしますね。これよく今回発表されたことによって SIM フリースマホはどうなのよっていう声もあったりするんですけど、その辺戸部さんはやっぱりこれあくまでキャリアが出した端末しか使えないっていう感じなんですかね。
現状であればそのように考えていますけれども、ただ確かにお客様から大きな声をそこはいただきましたので、そこは検討していきたいというふうに思っております。
これ iPhone の場合は別に SIM フリーでも大丈夫な感じなんですよね。
はい
ですよね、
はい、
iPhone はあくまで Apple のアプリストアからダウンロードするので、そこは別にキャリア関係ない。ただ他の端末に関してはキャリアのそれぞれのアプリ配信 ソフトバンクはちょっと Google プレイだけども、それ以外は異なるので、うん、SIM フリースマホで使うにはちょっとハードルが高いという感じなんですかね。増代、うん、さん、これまでの3人の話を聞いてどうですか？はい、
そうですね、前半部分で今回のサービスを立ち上げるにあたって大変だなと思った点で、NTT ドコモの戸部さんが全く違う3社でやっていくのが大変な部分でもあったとおっしゃられてて、そのまあ文化が違うっておっしゃってたのが、やっぱりなんかある意味同じ言語を話す外国人同士が仕事するみたいなそんなところがあるのかなと思ってなので今回のサービスがそういったなんか異文化コミュニケーションみたいなのがどうやって構想していくのかなっていうのは非常に楽しみだなと思いました。はい、
そうですね、まあだからね、メッセージサービスっていうかキャリアの肝でもあったりするところでもありますし、ユーザー接点でいうと一番重要なところだったりもするので、なかなかそこってね歴史もあるし、じゃあこのタイミングでどうするかっていうのはね、いろいろと3社で考え方は違ったんだろうかなって気がしますね。はい、最後にじゃあリスナーに向けてメッセージをそれぞれお願いしたいと思います。まず戸部さんから何か一言あれば。
はい、プラスメッセージ、サービスを開始させていただきました。ぜひ多くのお客様に便利な機能を使っていただきたいと思いますので、お試しいただければと思います。
はい、プラスメッセージ立ち上がりました。多くの方に、ご利用いただきたいというふうに思っておりますので、皆さん一度、手に取って触りいただければというふうに思っております。
最後かすみさん。
はい、いよいよ始まりました。まあ、ぜひ使ってみていただいて、まだ使ってないお客様いらっしゃいましたら、ぜひこう使うようなお誘いして、まあ、どんどん広げていってもらいたいなというふうに考えております。はい、
今日は皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
本日のゲストはプラスメッセージご担当の NTT ドコモ戸部明子さん、 KDDI 東和也さん、ソフトバンク勝目正弘さんでした。以上、特集キャリア3社による共通サービスプラスメッセージに秘めた戦略でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけども5月16日に開催の NTT ドコモ夏モデル発表会を特集します。生放送でお送りします。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。トゥロッ。